ナコン IR セミナー。この番組は証券コード5075名証ネクスト上場アップコンの IR 活動の一環としてお送りします。お話はアップコン代表取締役社長の松堂信一さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は3月15日に福岡で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR&個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
アップコン IR セミナー進めてまいります。お話は証券コード5075名証ネクスト上場アップコン株式会社代表取締役社長松堂信一さんです。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。そして聞き手は桜井英明さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こんにちは、アップコン株式会社の松堂と申します。まず会社概要です。日本で最初にこのウレタンを使った沈下修正事業を広めた人間が私になります。この技術は、私が全て開発したわけではなくて、もともと1970年代にヨーロッパの人、フィンランドの人が開発したんですね。でそれがヨーロッパアメリカの方に広まって、オーストラリアにも広まって、私オーストラリアで建築の設計をやってたんですけど、縁があってそれを知ることになって、で設計でお施主さんを喜ばすよりも、この工法を使って沈下で悩んでいる人を直してあげることの方がより喜んでくれるんだなということを知って、設計からこの事業に入ることにしました。で会社概要簡単に申しますと、2003年に会社設立しました。で1月末決算ですので、2月から第23期が始まりました。会社は神奈川県の川崎市に本社があります。福岡にも連絡事務所というのがありますけど、人はおりません。ただ倉庫は福岡空港の近くに倉庫があって、材料とかトラックとかそういうのは置いてあります。なので、九州の方で施工をやるときは人が飛行機で来てパッとやりますよという形ですけど、何らかの形で九州のどこかしらにはうちの社員がいて、今日も2名福岡市内の住宅の調査を今やっている最中です。基本理念健康第一、安全第一、家庭第一で、この後ちょっと出てきますけど、経営方針の中にスピードと環境を重視した経営を行い、社会貢献の高い研究開発型企業となることを目指します。この研究開発について後ほど、ちょっと説明いたします。遠隔の中では会社2003年設立しましたけど、2022年12月に名古屋証券取引所のネクスト市場に上場しました。その1年前は東京証券取引所の東京プロマーケットに上場したんですけど、1年経った後に名称に上場しました。本当はですね、ジャスダックとかに行きたかったっていうのはあるんですけど、東証の再編があって、なかなか基準がその時、じゃあジャスダックなくなっちゃったらグロスっていうのも考えはしたんですけど、ちょっと難しいなっていうのがあったので、今名称のネクスト市場というのは、持続的に成長していく、企業ということで、今のうちには合ってるのかなと思っています。将来的にどうなのかというと、研究開発をやってますので、その中の研究開発の事業がまたいろいろと成長して、実際の、収益源になってきた場合には、次の市場ですね、東証の方にまた、目指していきたいなと思っています。で事業概要、アップコンのビジネスモデルってどういうモデルなのかというと、簡単に言うと製薬会社のイメージと思ってください。我々建設業なんですけど、製薬会社っていうのは薬を作って販売して収益を上げます。でそれで終わりだったらジェネリックが出てきちゃうんですね、何もしなければ。で淘汰されていっちゃうんです。なので製薬会社は絶えず研究開発に収益からお金を投資して、新たな新薬を研究開発して、そしてまた新たな 新薬を開発したらそれを市場に出して収益源にしていく、そういうぐるぐるぐるぐる回していくんですね。で我々もウレタンを使って今沈下修正、この後沈下修正の説明しますけど、沈下修正の施工をして収益を上げて、その収益の利益の一部を研究開発、どういう研究開発かというと新しいウレタンを作る、もしくはウレタンから新しい工法を作って、そして新しい市場を作り上げればそこにはライバルがいない市場になります。アップコンしかやってない市場というのがあります。それも後ほど説明します。でそれをぐるぐるぐるぐる施工と研究開発を回しながら持続的に成長していく、そういうビジネスモデルになっています。それでは沈下修正ってどういうことなのかというと、まあ、左側のイラスト、グレーのところはコンクリートの床だと思ってください。床の断面だと思ってください。こんなたわんでるところあるのかなと思われるかもしれないんですけど、実は福岡県多いんです、床が下がっているところ。つい先月も農型の方で結構大きな工事をやってきました。で先ほど申したように今福岡市内で住宅の調査をやっております。でじゃあ身近にどんなところがあるのかというと、例えば皆さんスーパーマーケット行ってショッピングカートを持ちますよね。ショッピングカートを持ってこうやって押して歩いてみてください。歩いて手を離してたら床がまっすぐだったらまっすぐ行くんです、ショッピングカート。でもそれがスーッと斜めに行って棚にゴツンと当たったら棚の方に床が傾いてます。でそういうところとか、まあ、なんで床が下がるのかって先ほど質問された方がいらっしゃるんですけど、例えば田んぼのようなところね、 元田んぼだったところというのは土が、まあ、粘性土と言われて粘土質なんです。そこは水を結構含んでます。目には見えなくても小さな水の分子が入ってて、そこに建物が建って重しが乗っかるような状態になると、豆腐に重しかけて水分出しますよね。あんな感じで重しを乗せると水が抜けていって、そうするとどんどんどんどん土が下がっていく。これが軟弱地盤における圧密沈下というものなんですけど、そうやって下がるのが、まあ、ほとんど。あと、最近特に増えてきた大地震によって液状化が起こって下がる。でこういう、まあ、床のところに特殊なウレタン樹脂、後ろにサンプルもありますけど、ウレタン樹脂といっても台所のスポンジのようなものではなくて非常に硬いんです。で発泡する、膨らむ力のすごい強い、そういうウレタンを開発して、ウレタンそのものを入れるんじゃなくて、ウレタンになる前の液体をコンクリートに穴を開けてコンクリートの下の土の中に入れるんですね。で土の中で化学反応が起こってブワッと膨らんでいくと、下からコンクリートを押し上げてまっすぐにしますよと、そういう工法が、コンクリート床スラブ沈下修正工法、アップコン工法と言われています。でこれで、まあ、施工をやっています。でどういうところなのかというと、民間と公共で分けると、まあ、簡単に言うとコンクリートの床があるところは全てなんですけど、民間は工場、倉庫、店舗、あと住宅ですね。先ほどちょっと後ろで言ったんですけど、西方沖地震があった時、我々もずっと福岡で施工をやってました。で、本当に工場、倉庫、店舗、住宅ずっとやってました。それから公共は、道路、空港、港湾、それからトンネルもやっております。それからこれちょっと後でまた言いたいなと思うんですけど、最近多い道路の陥没、これも研究開発を行って新しい工法を開発したことによって道路を掘削することなく空洞を充填すると。なので例えば今埼玉県で大きな事故ありましたよね。あれと同時期に実は千葉県の習志野市でも陥没になるよと言われているところに NHK で放送が、テレビの放送あったんですけど、我々が緊急工事ということで行って、我々が直したところは陥没しませんでした。でそういう工法もこれから広めていきたいなと思っています。
すいません、素朴な質問なんですけど、はい、ウレタンになるわけですね。
はい、
これ断熱効果ってあるんですか？
あります。
あります。
はい、実はですね、このウレタンを断熱材が主目的でやると高すぎるんですよ。なので
地盤にするとコスト合ってくる、はい、
二次的に考えた方がいいと思います。まずはとにかく沈下を直すんだ。で間接的に断熱効果もあったねと。実は例がありまして、秋田県の、 横手という、まあ、鎌倉で有名なところなんですけど、そこで約4000平米ぐらいの、工場をやってます。工場といっても豚の糞尿ともみ殻を混ぜて、そして発酵させて飼料を作るというところなんですね。で、冬寒くて発酵しないからヒーターで温めるんです。で、ですけど、あの屋根はその何ですか、ビニールハウスのような形になっているので熱がどんどん逃げていってしまうんですね。で、それを我々が沈下修正で、まあ、約10センチぐらい上げたので、下に10センチぐらいの厚さの、まあ、ウレタンの断熱層ができたわけです。で、4000平米で約その当時は4000万円ぐらいだったんですけど、年間で1800万の光熱費を削減したと、2年ちょっとで元を取ったと言われました。
つまりその主目的とはしないですけど、はい、その地盤沈下を防ぐためのウレタンを使用した、結果的にその断熱効果もあったと、
はい、そうですね。特にあの東北以北では効果があると思います。
よくわかりました、
ありがとうございます。じゃあ、優位性で、まあ、ちょっと先ほど言ったんです、4つの特徴優位性があります。炭鉱機であること、操業を止めない、高い技術力、施工がコンパクトで、このまず最初の 1,2 を説明しますと、炭鉱機、操業止めない、まあ、これがもう、まあ、4つあるうちのこの2つがもう本当に一番なんですね。先ほど言ったように、じゃあスーパーマーケット床下がってます、じゃあ、店長さんが床直そうと思ったら、まあ、お店の棚を全部どかさないといけない、商品も全部どかさないといけない、そこで働いている人も1ヶ月休んでください、近所で卵や牛乳買いに行く人も1ヶ月我慢してくださいって、絶対我慢しないですね。じゃあこのお店休みだったら別のお店行こうとかって言っちゃうわけです。で、直し終わって、じゃあ、 新しくまたリオープンしますよって言っても、そのお客さんが1ヶ月我慢してたお客さんが全員戻ってくるとは限らないんです。だから店長さんとか、あるいは工場長さんとか倉庫の人たちは怖くて、お客さん戻んないんじゃないかと怖くて操業止められないんですね。なので床が下がったまま操業してるんですけど、我々の特徴は操業止めない、もう本当に商品がそこにあるままの状態で持ち上げて、そしてそれも炭鉱機、従来の工法の10分の1のスピードでやりますよという、そこが受け入れられて、実際費用は高いんです、打ち替えするよりも高いと言っても昔3割ぐらい高かったんですけど、今諸物価が上がってきて、まあ、我々も値上げをしてですね、コンクリートと打ち替えと今アップコン工法約同じ平米単価同じぐらいになりました。昔は本当に10年ぐらい前は工期は10分の1ですけど工費は3割高いですって言ってたんですけど、今は工期は10分の1ですけど値段は一緒ですと。なので、まあ、物価が上がったことによって我々非常にまた競争力が強くなってきたかなと思います。で、3つ目4つ目は、まあ、我々施工は全部当社の正社員のみで行って、下請けを使わないと。なので当然責任施工でやっております。それから、まあ、施工はコンパクトっていうのは、例えば空港なんかですね、空港のエプロンという飛行機がこう滑走するところなどでは飛行機をこう止めるわけいかないんですね。なので我々行って、まあ夜間飛行機が止まっている時、例えば夜の1時から朝の5時の間ぐらいに行って、それでトラックでパッと行ってパッと直して帰ってくる、また次の日あると、まあ、あと環境に最初のコンセプト、会社理念のところにスピードと環境を重視した経営を行っている、ここ結構重要でして、私がこの会社を作る大前提が、ウレタンってもともとフロンガスというのが入ってたんですね、昔で。日本は1997年に京都議定書という国際会議が京都であって、フロンは地球温暖化に悪影響するのでフロンを減らしていこう、でもウレタンはフロンを含むよということで、アップコンで完全ノンフロンのウレタンが開発できないのかなということを日本のメーカーと開発して成功したので、この事業を行っております。新中期経営計画、実は昨日決算発表を行ったばっかりですので、今第23期なんですけど、第22期はネット等で決算発表のが載っておりますので、見ていただければいいと思います。で、22期の売上がですね、11億9000万円で、当初10億5000万、 最初9億6500万だったんですけど、途中で情報修正して15000万 で昨日もう1回、情報修正させていただいて11億9000万で22期は終わったんですけど、過去最高売上、それから最高利益3億3100万円の営業利益を上げております。で中期計画、22期が、前までの、3カ年の、中期計画だったんですけど、新しく、中計は今期から始まって23、24、25期となっております。でそうすると11億9000万から、先ほどもちょっと質問あったんですけど、今期10億で減収減益じゃないかって言われるんですけど、実はその前の3期からもいくと実はずっとこう上がってきてるんですね。で我々も大型案件が入るとボーンとこう売り上げが突き抜けてしまって、22期の11億9000万の一つの突き抜けた原因としては2つあるんですけど、一つはそのもう一個前の20期の時に終わらなかった物件が、これも九州の物件だったんですけど、福岡の物件だったんですけど、木ずれを起こして22期の方に入った。これでも1億ぐらい22期が膨らんだんですね。で逆に言うと21期がへこんだわけなんですけど、で22期はまずそこで木ずれの物件の売り上げが入って、さらに大型案件がもう2つぐらい入ったというのがあったので、こういう数字になりました。なので、短期的に見れば来期は、減収減益、今計画はですね、我々計画こうやっても頑張ってもっと営業にはこれ覆してもっと上げるぞとはやっていますけれど、一応こういう状態で、で3カ年終わった後の26期には15億を目指しますよという形です。でこれはずっと上がっていくだけではなくて、新規事業ですね、研究開発の中でこう新たに市場を作り上げていったものがまた別の売上を加算していくんではないのかなと思っています。そのためにどういうことをやっていくのかで3つあります。シェア拡大、研究開発、社内 DX 化というのがありますが、そのまずシェア拡大で、先ほども質問があってなんで名称なのっていうのがあるんですけど、一つはね、いきなりグロースっていうのは我々もハードルちょっと高かったっていうのはあります。ですけど先ほどリピーター率が6割と申しました。アップコンを知ってる方は6割リピーターで来てくださるんです。で新規で開拓して取ったお客さんは今4割いるわけです。で一度知ると必ず戻ってきてくださるんですね。ということは知られてなければリピーターにならない。でそれをエリア的に見ると中京地域、それから近畿地域が弱かったので、名古屋に地に足をつけて、そして、市場を作り上げていこうということで名称でやっております。でおかげさまでこの2年で愛知県の売り上げがすごく増えてきております。ただまだ岐阜、滋賀、三重はまだもうちょっと、それから大阪、兵庫もまだまだなので、この重点エリアというところに力を入れていくというのがまず市場拡大、それからいろんな戦略をやっていきます。グローバル展開というのはベトナムで、施工を以前やって、今はやってません。で、今一からもう一回ベトナムの方を見直しながら、開拓していきます。で2つ目、研究開発、ここに今アップ君が力を入れて、今5つのプロジェクトあるんですけど、ここから卒業したプロジェクトっていうのもいろいろあるんですね。で資料を見ていただければこの5つあるんですが、その中で例えばこのコンクリート柱ウレタン強化工法頑強柱というのは、昨年の6月に電気新聞っていうのがあるんですよ。でそこに本当にちっちゃな記事を1個だけ書いてもらったらすごい反響だったんです。ですごい反響って、皆さん電柱知ってると思うんですけど、電柱の持ち主の方はここにいらっしゃらないと思うんですね。たまに個人で1本持ってるって方もいらっしゃるんですけれど、電柱の持ち主は一番大きな、たくさん持ってるのは NTT さん、あと電力会社すべて、それから鉄道会社すべてだけです。そこの会社からわっと一斉にコンタクト来ました。で今だから全部大手ですよね。今そこの大手の数社と共同研究開発をまた続けてやっております。で例えば 電柱は国は今無電柱化ということをやってます。無電柱化非常にいいですね。でもお金と時間かかるんです。景観も良くなるけどお金と時間かかるから、日本中の電柱無電柱化することはできませんし、今無電柱化やってても実は毎年電柱の数が増え続けてるんですね。無電柱化で減らしつつも電柱のトータル数が増えてます。で、我々はこの電柱はやはり地震とか緊急車両が通るような時に電柱が妨げにならないように、倒れない折れにくい電柱に既存の電柱でできないかということで、既存の電柱の中にウレタンを注入して倒れない折れにくい電柱にしますということを開発して成功したので今発表して、そしたらさらにじゃあもっと具体的な実用化、自分たちの持ってる電柱はこういう悩みがあるんで、こういう形でもっと強化できないかというような形で今共同研究を2社とやっております。右の応急復旧工法ダンタン、主にここターゲットは自衛隊なんです。自衛隊の人、あるいは自治体、あるいは消防署とかなんですけど、去年の1月の能登半島地震の時に地震が起こって緊急車両全然通れないです。ああいう一方通行のところ全部段差になって、で道路通れないんですね。でそれを直すの誰が直すのかというと、自衛隊の人が行って土のうをポンポン置いていくんですけど、その土のうを持っていく車が通れないから全然直せないんです。でどうするかというと、ヘリコプターで土のうを落としてるんです。そして自衛隊の人が歩いて行って、そして土のうを積んで、そして車が通れるんですね。我々のこのダンタンという工法はトラックに全部積んで、一つの段差10センチぐらいでしたら45分で最初から到着して、そこ撤収するまで45分で一つの一車線、10センチの段差だったら1車線分を直して、そしてまた先に進んで、そして次の段差のところ行ってまた直して、また進んで、自分たちだけ3人の人間だけで直せると。でそこが自衛隊の人たちが自分たちでこれできないのという形で今お話をしている最中であります。こういうような形で研究開発、先ほどのこういうのも研究開発しながら今世の中に広めていきたいなと。で最後、DX 化、これはまあ社内的なところなんですけど、いろんな営業上のですね、無駄をなくして効率よく、我々約50名の社員しかおりませんので、そして対象としての全国各地ですので、そういうところに、いち早く行って適切な施工ができるような形で、今 DX 化を進めてきております。これ一応終わりなんですけど、先ほどのこの辺の研究開発プロジェクトでちょっと最後もう一個だけ付け足していいですかね。実は昨日名古屋証券取引所で決算発表行って記者会見あって、で一番新聞記者の人が食いついたのが、その道路の地盤改良、陥没をどうやって直すんですかということなんですけど、これもこのプロジェクトからも卒業したんですね。で陥没する原因というのは、その上下水道管がこうあって、そこに何らかの原因で亀裂が入ったりすると、吸い込みって、その上にある土とかが吸い込まれていって管の中に入って、管の中に入って管は流れてるんで、入った分はまたどんどんどんどん先行くから、どんどんどんどん入っていっちゃうんですね。でそこの上にアスファルト の道路があるんですけど、ある程度アスファルトも強度があるんで持ちこたえてるわけです。で空洞ができたままの状態で、でそれを放っておくとどっかの瞬間でドスンと落っこちて、本当落とし穴状態になるんですね。で今国はこの間 の埼玉県八潮の場合、その後すぐ国国土交通省は全国の自治体に緊急に全部調べろというようなことをやって、今終わったところもあるし、やってる最中のところもあるし、まだできてないところも実はあるんですけど、でそこまでなんです。実は調べました、うちのところはありません、うちのところはありました、終わり、どうすんのなんです。今日本のその公共土木における予算、お金と人はそこまでしか手がいかなくて、見つけました、ありますよ、どうしましょうかねっていうのが今の日本の状態なんですけれど、それはちょっと本当にお金もかかるんでしょうがないんですけど、どうし 今までだったらそれが見つかったら、じゃあ道路を掘削して、そして何メーターか掘って、その土管を新しいのに取り替えて、また土を入れてアスファルトをきれいにして、そして治りました。でもその間何日かかるんですね。道路止まっちゃうわけです。そうすると工事金額だけじゃなくて経済的にもダメージ大きいんですね。で、緊急工事なのにやっぱり道路を交通規制かけるのは事前にいろんな警察とかあるいは近隣とかにお知らせをしないといけないんで、本当に緊急工事なんてそんなにできるもんじゃないんですね。なので我々が考えたのは、もう穴一つだいたい5センチぐらいの穴をアスファルト層からコンサルさんがここだよってピンポイントで調べてくれる場所があるわけなんで、そこに穴を開けて、その管の真上まで穴を開けていきます。で、管にはひび割れがあるわけですね。で、その上からちょっと、直接ではないんですけど、ちょっと、ね、特殊な工夫をして、穴に直接はウレタンが入らないようにしながら、でもその穴をウレタンで塞いじゃうんです。上から管の外側からですね。で、そして空洞になっている部分もウレタンで充填をしていって、でずっと埋まったら最後5センチぐらいのアスファルトの穴はアスファルトでまた穴埋めをして終わり。でもこれは永久的なものじゃないです。今陥没は起こりません。それからこれ以上管の穴は大きくなりませんよ。でもここは管は壊れてますよっていうのは分かったので、何年か後に予算とかが固まったら、その自治体でじゃあこことこことここをまとめて許可を取って、認可を取って、で直してくださいねという一時的なものです。でもこれでじゃあ1年しか持たないのかっていうわけじゃなくて、10年でも全然ほったらかしておいてもいいんですけれど、でも管が悪いよっていうのは分かっています。だけど悪いのが分かってても直してないっていうのは今の日本の状況ですので、悪いのが分かったら役所の人はあそこ危ないよって分かっても、それ市民の人公表しないですよね。なのでそしたらもうあそこ変な、それこそまた噂になってしまいますので、なので悪いよって分かったらすぐ公表してすぐ直して、そして本格的な復旧工事は後日やりましょうと、そういう工法を開発して、2週間3週間前かな、その千葉県の習志野市では、我々がそれこそ、金曜日の夕方5時に電話かかってきて、土曜日もう行ったんですよ。土曜日休みの人を全員集めて、それが5人しかいなかったんで5人行って、それで施工をやって、それで直して、そこは陥没せず今も普通にやって、で役所の方がこれから本格的な復旧を予算を取ってやりましょうという、そういう工法を開発してきております。でこういうのを我々いろいろ開発して世の中出していって、そして成長戦略にしていくという、そういうビジネスモデルになっております。以上でございます。ありがとうございます。
ここまではアップコン IR セミナー、お話は証券コード5075名称ネクスト上場アップコン株式会社代表取締役社長松戸信和さんでした。どうもありがとうございました。
アップコン IR セミナー、この番組は証券コード5075名称ネクスト上場アップコンの IR 活動の一環としてお送りしました。